細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組はドンキホーテでこの世のすべてのものが売ってますよね。細身のシャイボーイ
多分そうです笠倉の
2人でお届けする今日安どころじゃない無料ラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
笠倉さん、
はい。
こういったものを私ドンキホーテってあんま行ったことないのよね。
あ、そうですか。
本当に数えるぐらい。
はい、僕もねそんなに行くタイプではなかったんですけど、
行ってるんです
か。最近あの成増、まあ、家の近くの駅なので、自転車で、まあ、10分もあれば行けるんですが、うん、メガドンキと呼ばれる、
うん、
ドンキホーテの中でもさらに大きな店舗、
うん、
で何階も5階6階建てぐらいあって、各フロアいろんなジャンルのものが売ってるっていうのがオープンしたんですね、4月に、
うん、
それに行ったんですけど、うん、ちょっともうカルチャーショックというか、
そう
な、僕は行かないタイプなんですけど、うん、まあ、妻はすごい行くタイプだったんですよ、うん、ドンキホーテに何の顔ですか。
何今ラジオで顔の話するの何。
いや今回今顔がちょっとふわっと緩みましたけど深くは聞かないですけど行った時に、はい、いろいろ何でもあるなっていうのと、まあ、あと京安、驚くに安いとか京安っていうのは売りに、うん、ね、京安の殿堂ドンキホーテっていうお店の名前なんですよ、正式名称。驚くほど安いものはもう、まあ、たくさん売ってて、
そうなんだ、
いっぱい買い物しちゃったんですよね、日用品から何から、うん、いや何でもあるなと思ったんで、ちょっとね、
浅草にもね大きいドンキホーテあるの、真ん中
と ありますよね。
あれメガドンキなんじゃないかな、
かもしれないです ね結構大きい、ね、うん、看板もすごいドーンってあるイメージですけど、
私もう観光客の方の観光名所の一つになっている。
あ、じゃあ外国の方もすごいもう来られてると、う
ん、この間初めて先週かな行った時に、
はい、
僕いつも仕事する時にガム噛んでるんだけど、
はい、
家で編集とかする時、あのブラックガムのボトルガムっていうの、はい、たくさん入ってるやつ買うんだけど、
はい、
いつもコンビニで買ってて700円か800円ぐらいしてたんだけど、
結構しますもんねコンビニ。
ドン・キホーテで480円とかに売ってて、あ、やっぱ本当に安いんだと思って、
ね、
びっくりしたのよ。だからちょうど行ってみたいなって思ってるところであったんだけど、
はいはい、
やっぱりね、そうだね、私みたいな繊細な人間からするとなんかストレスの溜まり具合がすごいんだよね、
その
入った時の商品の陳列と、
うん、情報が多すぎますからね、情報があ
と彩りと
、はい、
私どんどんあのこの自分のお店がすごいシンプルなのもあって、
はい、
情報なんかいつも薄味のもの食べてるみたいなもんだから、
はいはいはい、
もうすごい濃いじゃない味が、全
蛍光色ドーンみたいな感じの、ね、ポップと、
だから本当にこの間そのガム買うだけでも疲れ切っちゃったからちょっと少しずつ慣れていきたいなって思ってたとこではあった、はい、
確かにあのこのねバーの雰囲気考えると全然違いますから。
だってこのバーはあの、はい、ほぼ文字がないんですけど、ね、店内に、
うん、
ドンキホーテって何万文字あるのあれ
確かに
店内にハリーポッター一冊より多くの文字があるでしょ、はい、多分
確かに文字数で考えたことなかったですね。
すごいポップとかでもう、はい、超大作になるわ、
はい、
でもその時行った時見てて、
はい、
フォントが全部可愛くて、手書きフォントが
ありますね。
これ誰が書いてんだろうって、だっていろんなドンキホーテがあるのに、はい、手書きでなんでこれがみんな書けるんだろう。
そうなんですよ、
ね、マニュアルかなんか
あるのかな。ドンキフォントみたいなのがやっぱちゃんとあるみたいです
ね、うん、やっぱそうなんだ、はい、でもレジの横にあのドンキホーテのキャラクターのペンギン、
はい、ドンペンですね、は
い、が置いてあって、
はい、
なんかレジ横ってこうなんかさ、それこそガムとか置いてあって買い忘れとかちょっと手に取って買いたくなるものが置いてあると思うんだけど、はい、ちょっとドンペン君忘れたとはなんないんじゃないかなと、はい、レジ横に置いてある。
だから一個アトラクションみたいなもんで、
ああ、
だからいわゆるディズニーランドにおけるミッキーじゃないですけど、
ああ、うん、
なんか楽しくなって買っちゃう人いるんじゃないですか、うん、もしかしたらね。
なるほどね。
いろんなものありますから。
うん、そうだね。
うん、
ドンキホーテ、ドンキホーテ行くと、
はい、
ああ、この間さ、駅前で、シャイボーイって言われて、話してたら、
はい、
インド人の人だったんだけど、
はい、
インスタフォローしてるんだっつって、で、その人は日本にで働いてる方だったんだけど、
はい、
バーやってんだよねって言って、今度行くよって言って、名刺くれたんだけど、天下社で働いてる方、アダルトグッズ、
はいはいはいはいはい、
ああ、天下で働いてんの、何の仕事してんのって言ったら、要海外のマーケット用の部署で働いてんだ、
あ、そういう部署があ
るんだと思って、私買ったことなかったけど、はい、まあ、よくラジオとかにネタになったりする、
はい、そうですね、
深夜ラジオとか、
はい、
だからちょっと詳しく話聞いてみようと思って、
素晴らしい会社ですから、
ね、あれって海外にも出してんのって聞いて、すごい人気なんだ、
それ知らなかったです、
ね、
はい、
日本のものはやっぱ質がいいってことで、
へえ、
そうなんだ、でもさ、家庭持ったらもう持てないよね、
そうですね、
サンプル持ってくよみたいに言われたけど、でも今度結婚するんだって言わなかったけど
確かにそうです ね、だから僕は学生の頃に天賀さんスポンサーのラジオ番組、剣道小林さんがやってた番組にハガキ職人としてめちゃくちゃ送ってて、そのノベルティが天賀でしょ、
へ、
もうだから変わったことなくて、
ノベルティが
で家実家の時代じゃないですか、ね、めちゃくちゃ緊張感やっぱありましたね、
あ、
やっぱね、箱にはノベルティって書いてあるんで、親には何か届いたよって渡されたこともあるんですけど、
でも別にね、外見じゃ分かんないわけだから、ね、
はい、ちょっとドキドキしながらそれ、
でも番組名とか書いてあるでしょ、
まあ、だからそれが
天賀茶屋、
そうなんですよ、だからそれがなんとかこう見えないように、
なんとかってなんかその
いち早く回収をしてましたね、
自分で、別にもらったもんなんだから別に
いや懐かしいです、それ思い出しました、
ああ、だから、
いや、クオリティは素晴らしい
ね、結婚した人ってエロ関係ってどうしてるの？
ああ、
なんか雑誌と、
はい、
僕はさ、もうさ、はい、恋人できた時にもう全部消去したんだよね。
はい、あ、それはもうデータとか
ですか？データも、もともとデータしかなかったけど、
ああ、
そう、グラビアの写真集とかも全部捨てたし。
はい、それはなんでですか？恋人がに失礼みたいな。
いや、何も考えてなかった。
あ、でもそういうもん。なんか自分の中でも捨てようっていうか、もう決心がついてたんです
よ、捨てようというかも、そうだ、もう、はい、あんまり考えたことなかったけど、はい、結婚するっていうのを考えてたかな、
ああ、でもそうですね、僕はデジタルで、
でもさ、持ってる方もいるじゃない、はい、なんかちゃんとそのまま、はい、
物をねっていう、
そう、物だったり、まあ、デジタルもそうだ、
まあ、デジタルは僕持ってますよ全然、
あ、そうなん
だ、はい、なん
な
ら全然、はい、買い足したりする時あります、
あ、ほんと、
いわゆる DMM のアプリ、あるじゃないですか、あれで気になった作品とか、だからセールになるんですよね、あれ、なんか定期的に、でありえないぐらいセールになるんですよ、 70% オフとか、
へえ、
で気になるやつあったら全然ダウンロードして、
へ
え、入れてたりしますよ全然、
なんか分かんない、まあ私がほら君性欲バリ強だけど
さ強い方だと思います、
強だと思うよね、
一般の的に考えると、
まあそれはまた別としてもさなんかその家庭持つのとそのエロっていうのが共存しないんだよね、私の中で、
はいはいはい、
ある程度あった方がいいと思ってるぐらいだから、
うんうん
うん、すごいなと思って、お父さんになってそのなんかエッチなビデオ買うとかっていうのがあんま考えない
確かにそのね、絶対に見ることがないわけですから、自分の子供の頃に ね、
そういうことだよね、
父親がそういうの買ってるとか、
そういうこと
な、まあ、たまにねエピソードで聞きますけどね、なんか父親のその、
うん、
なんかビデオ間違って見ちゃったとか聞きますけど、僕はもうそういう経験なかったんで、やっぱね勝手に親は神聖なものだと思ってますけど、いや全然ありますよ、
お父さんとかってどうしてたんだろうね、
いや本当だから考えたこともないし、考えるのもちょっと気持ち悪くなってきますけど、でもどうしてたのかなと思います、ね、聞けないです、どうしてたんだ、そんな
当時だってデジタルなんてないわけじゃん、
いわゆるビデオ、
ビデオとか
VHS
とか漫画雑誌、
はい、
どうしてたんだろうね、
だからあの漫画でちょっとエッチな漫画とかあるじゃないですか、いわゆる、マジカルタルルートくんとかっていう漫画とか、
聞いたことあるな、
あと、まあ、ランマ2分の1なんかは女性になっ る描写があるじゃないですか、なんか水かかったとか、まあ、ああいうのとかが家にあったんですけど、それを読むわけじゃないですか、うんうん、中学生とかになってくると、うん、父親にあるやつ、
うん、
父親この場面どういう感情で読んでんだろうはなんか考えたことありましたけど、物は出てきたことないです ね、
どうしてたんだ。うちは父親そうだね、ボーイズビーとか雑誌持ってたけど、
はいはい、
逆にこれでいいのって思ってた。
あなるほど、はい、
これ、まあ、別にエロだと思ってないけど、は
い、これでいいの、
大人でこれでいいの。まあいつ買ったのか知らないけど、
なるほど、この過激さぐらいでいいのかという。
そうそう、そう昔大変だったろうな、デジタルなら隠せるけどさ。
うん、確かに、ね、物でしかないからな。
本当だよね。
いやだからスマホですね僕は。
ああ、そうなんだ。
物は捨てましたね。
いや結局スマホ、はい、よく聞くじゃない、そのスマホでアダルトのものを見る人がいるって、はい、僕一回もないんだけどさ。だってさ、普段これでなんかいろいろ写真撮ったり仕事したりとかも予定表これでアダルト見れちゃうっていうなると、
はい、
もうなんかスマホ見るたびにムラムラしたりすることないの。
あ
アダルト見れちゃうんでしょ。
全然ない。
そういう別なんだ、
ま、でも切り替わりますよね。
あ
えでも全然なんかさっきまで仕事の LINE してたけど数秒後にそれ見てる時あります。
あそうなん、
全然ありますよ。
あ別に
パチンってスイッチがそこが共存することは、あの同じもの端末ではあるけど脳みそは変わります。
だってさアダルトのをスマホで見てる時にさ、
はい、
妻から LINE が来ることもあるでしょ。
あ
そしたら多分ピュッて通知来ちゃうじゃん、
はい、
そんなの共存できる。
それは冷めます
よ。
なんだよ今じゃねえよ。はあります
か。あそうなんだ、
はい、
やっぱそういうもんだ。
それはそうですね、だから消せないですね僕は。
あそうなんだね。なんかだからそこはすごくこれから家族持った時とかにどうすんだろうと思って、
うん、そうですね
思っちゃうな。
変わらないな、うん、そう考えると
やっぱラジオとかもさ結婚したりすると話題変わったりするじゃない。
はいはい、
あのお笑い芸人さんのラジオとかでもそうだけど、
うんうんうんうん、
だからそういう時にあんまりそういう話も聞いたことないなと思って。
確かに、
どうやって切り替わっていったのかとか、
どんどんその生々しい話しなくなりますもんね。
そうだね。もちろんやっぱりこう、うん、パートナーがいるようになるとその人
の
聞いてる人やっぱ思うんだろうな。
そうこの話も今ドキドキしながらあれですけどね。
確かに
何かの間違いで聞かないから。
いやだから僕も聞きながら偉いなと思って、そこまでやっぱ違うな。もう結婚10年選手は僕やっぱ今ルーキーだから、これからだから、はい、結婚が。
いやそうですね、
度量の違いを見せつけられた。私はもっと喋りたいことあるんだよ。
はい、
これはどうなんだ、これはどうなんだ。でもやっぱりこう臆病で喋れない自分。
いいえ、喋ってください。こっちはもうま
だ。すごい、いや偉いなって。
あんまそういう言い方されないですよ。偉いな。
偉いな。やるな。さすがだな。
いや楽しんでますけどね、そこはちゃんとね。
すごいなと思う。はい、南海キャンディーズの山ちゃんのライブが終わったでしょ。
はい、
今回その単独ライブ、
単独ライブ、はい、南海キャンペーンズ3日間、
3日間、はい、下北沢、
はい、
でそのうちの1日の構成作家を担当させてもらったってこと、
はい、そうです。3日目、南海キャンディーズの日、
うん、
単独ライブの日です。
お笑い芸人さんにおけるさ単独ライブってどういうもんなの、何のためにやるの。
まあ、1個は自分がその、 あの山里さんもよく言ってますけど、うん、自分が芸人だったっていうのを一番実感できるのは舞台、うん、で吉本所属の芸人さんだといわゆるルミネ座吉本とか、
うん、
吉本の常設劇場で、
うん、
まあ、お客さん相手に漫才をするっていう機会は日々設けられてるというか、
うん、
あるんですけど、でもそれっていわゆる観光客とか、
うん、
一見さんがめちゃくちゃ多いんですよ。
聞くね、
そこの劇場行くのっていうのは、うん、まあいわゆるなんか修学旅行で来ましたとか、うん、
聞くね、
でおじさん同士旅行で来て、うん、お笑い行こうかぐらいの人に対して、まあ、そこで受けるっていうのもすごい気持ちはいいし、うん、自分が芸人だなって、やっぱ漫才からやっぱ始まって、うん、そっから始まってテレビで出てるわけですから、うん、 場なんですけど、やっぱ自分たちのファンだけが見るとか、
うん、
でそこでちゃんと笑いを取るっていうのはルーティーンとして自分が芸人だって改めて認められる時間としてはすごい大事だから、まあ、芸人さんは定期的にやっていくっていうのが一番ベーシックな理由というか、
うんうん、
ちゃんとファンから笑い声を聞きたい、
へ、
生のっていう、
あ、
やっぱそれはラジオにもテレビにもできないことなんで、
そうだね、
はい、それは芸人さんやる理由なんじゃないかなと僕は思いますけど、
ね、うん、
はい、
なんかその笠倉くんみたいにこう、うん、お笑い芸人さんのライブとか若い時から行ってたりとかさ、うん、知ってる方は別として、うん、私はこうなんだろうな、ラジオ聞き始めた時、自分が中学生の時聞いてたのってクリームシチューとかさ、ナインティナインとか、うん、もう、うん、なんかテレビで何かお笑いをする人たちってことで、はい、なんかこうライブの話とかをラジオで聞いたことがなかったんだよね、うんうん、
あ、
それがだんだん若手と言われる人のラジオを聞いた時に、うん、若手というかそのここ近年になって、
はい、
こうこれから単独ライブなんだとか、
うんうん、
なんか単独ライブについて喋ってるラジオがあんまり私好きじゃなくて、
その
グッズについて話したり
とか、はいはいはい、
で私はライブに行かないから、
うん、確かに行く人の、ね、
は楽しいんだろうな
って聞くモチベーションがありますけどっていう、
だからで今稽古しててとか、
はい、
稽古場でこういうことがあってっていうのがあんまりこうしっくりきてなかったからあれなんだけど、はい、でもやっぱ聞いてるとお笑い芸人さんにとって単独ライブってすごい大切なもんなんだなっていうのは、
そうですね、芸人のそのパスポートにハンコ増やしていくみたいなことだと思うんですけどね、うん、芸人であるという、
そういうこと
なんだ、芸人の世界でいられるってい
う、
うん、やっぱ芸人の中でも全くしない人もいるじゃないですか、いわゆるテレビタレント化してるというか、うんうん、
そうだね、
それでいいっていう人もいますけど、やっぱやってる人かっこいいっていうのは芸人の中でも、うん、
なるほど、
売れてる芸人さんの中でもあるみたいですよね、
そうなん
だ、やっぱバナナマンさんとかも、
うん、毎年
やっぱあれだけテレビ出てとか、
うん、
いろいろやってるけどちゃんとライブやってるよね、はかっこいいっていう、
なるほどね、
あるみたいです、どうやら。
だから南海キャンディーズも今回の単独ライブが、
はい、
2回目の単独ライブなんでしょ、
はい、
だからもうこんだけ20年ぐらいやってて初め、うん、あ2回目なの
か
ね、
はい、そうなんですよね、
でもしばらくやってなかったの今回やってみようっていう時にお声掛けがあって、
はい、そうですね、今回20周年っていうところがあるので、うん、コンビ結成でっていう節目でっていうのもありますし、だから僕はだからその、2、3年前ぐらいからですかね、その南海キャンディーズの新ネタとかを作るのをちょっと協力させていただいててっていうのがあったので、
うん、
なんか去年の10月ぐらいにあのマネージャーさんから電話かかってきて、まあ、3月末にこういうライブやりますと、
うん、
で最後の3日目は南海キャンディーズで単独2回目と、
うん、
で何本もネタをやるんじゃなくて、
うん、
1時間の漫才を作ってくださいという、うん、もうオーダーはそれだけなので中身はお任せしますみたいな電話があって、で関わるっていう、なんかそういう流れでしたね、
はい、でもさそういう時ってさ、もちろんその演者さん、
はい、
南海キャンディーズだったら南海キャンディーズのやりたいことがあるわけじゃない、
はい、
でもその最初の骨組みは君が作っていくの、
そうですね、
こんなのはどうですかって言って、
まあ、一番最初だから振り返ると去年の10月、まあ、そこからもう打ち合わせが始まるんですけど、ルミネ座吉本という劇場で南海キャンディーズは月に、3回ぐらい
そんなやってんだ、
ある出番があるんですよ、
へえ、
でその3回も、1回2ステージ、
うん、
昼出て夜出てっていう、だから6回舞台に立ってると月、うんうん、っていうのをやっていて、でその出番終わりに山里さんの楽屋で僕が行って、打ち合わせをするっていう形式を取ってたんですよね、
ああ1回目の出番終わり、
そうですね、うん、で間とかに、うんうん、もうほんと限られた時間で山里さんも、まあ、他のデイデイ、ね、朝番組も始まってとか忙しいんで、うん、もうその休憩ぐらいしかないんですよ、喋れる隙が、ああで最初はもうしずちゃんさんは入れず山里さんがまあネタ書いてる側なので、うん、2人でっていう時にまああの僕がそのいわゆるペライチと呼ばれる A4 用紙1枚分の企画案を提案した記憶はありますね、
うん、
でそこには、まあ、南海キャンディーズのこれまでとこれからっていうのを、
うん
もう1時間舞台でやりませんかという内容を一番最初にこうバッと提案した記憶はあります、
うん、
ただあのそんなに あのもうここまで言っていいかあれなんですけど、やりたがってはいなかったです一番最初。あのうちらにそれができるかなっていう、いわゆるしゃべくりの漫才を南海キャンディーズっていうのは今までしてないので、
あキャラクターがある面白い、はい、
そうですね、しずちゃんさんのいわゆる怪物的なキャラクター、それを操る山里みたいな、やっぱ世間のイメージとこれまでやってきた南海キャンディーズのスタイルがあるから、そこから大きく崩すってそもそも成立するのかなと不安がってましたね最初は。
そういうとこから話し合ってで、はい、いろいろ方向性決めて、
そうですね、
あ
でそこから途中であの足りない二人ってあの若林さんと山里さんの、
うん
漫才のライブを作ってきた安島さんという演出家の方も途中から合流して全体で会議をするようになって、
うん、
で常に南海キャンディーズのお二人も会議には参加してもらって、
うん、
でみんなでああでもないこうでもないと、もういろんな紆余曲折あり、まあでも一番最初の提案したもので行こうっていうのはうまいことこういけたので、結果その漫才になりました、
ね、あそう、
はい、
当日はどこで見てた？
当日はもう舞台袖というか、あの1日目2日目で、うん、まあしずちゃんさん主演の舞台が1日目で、うん、で2日目は漫才怖いっていう、うん、もう完全即興で山里さんが当日までゲスト知らず、
うん
バッて出てきたその人相手に漫才をやるっていうすごいライブだったんですけど、う
ん、古舘さんとかでしょ。
そうですね、うん、でその1日目2日目終わりも漫才の稽古ずっとしてて、
へえ、その3日目に向けて、
そうです、はい、でそれにずっと付き添って、
へえ、
ここ変えた方がいいかとかこの言い方こうしようっていうのをずっとやってて、
へえ、
でしずちゃんさんもしずちゃんさんで忙しい、その1日目の稽古でい
ない時とか、なんか古典とかもやってるよね。
そうなんですよ、絵描いたりとか、ね、でその仕事でいられない時は僕がしずちゃんさん役をやって、で山里さんともうずっと漫才の練習するっていうのをずっと、もう山里さんやっぱめちゃくちゃストイックな方なんで、もうどんだけ疲れてても、もうテレビ局とかその収録終わりに僕が楽屋駆けつけて合わせてっていうのをもう毎日やってましたね、ライブもう1週間前はもう毎日そんな状態で、ですごいストイックだなと思ったのが、その2日目のその漫才怖いって、うん、まあ、何が起こるかわからないライブで、うん、やっぱ気は張ってるじゃないですか、うん、でその日もそのライブの前はあの下北沢の本田劇場の近くにカラオケ館があるんですけど、
うん、あるね、
カラオケボックスをもう取って、
うん、
でそこで山里さんと僕でまず合わせてて、でしずちゃんさんが途中仕事終わって合流してコンビでまた合わせて、でそっからライブに山里さん向かうっていうので、もう徒歩でもう行けるんで劇場まで、でライブ終わって、で喉がもう炎症というか、もう突っ込みまくってるんで声ガサガサなんですけど、氷買ってきてって言ってもう氷食べながら、そのライブ終わった後ですよ、もう漫才合わせてて、いやすごいと思って、っていうぐらい、もうそれぐらい準備準備準備っていう感じでしたね。
人ってやっぱそこまで本気になれやんなきゃいけないんだな。
そうですね。ですごい僕は。だってそれ
で翌日の朝とかに生放送やったりするんでしょ。
そうなんですよ。デイデイもある中、ね、だから毎回会議もデイデイの終わった直後に日本テレビでみんなで会議をしてっていうのも繰り返してたので、本当にいつ寝てるんだというか。
う
ん、
そうだ。
っていうのがあって、僕は当時はもう舞台袖でお二人が漫才してるのを見てましたね、
はい、しかもなんかさ娘さん生まれたでしょ、もう 3年前ぐらい、どんくらい、
あもうそうですね、それぐらい2年とか、
なんかお父さんとしてもなんかちゃんとやりそうじゃんか、
はい、
父親の仕事、
そうですね、めちゃくちゃやってるらしいですけど、
なんか、はい、やってそうじゃん、
はい、
ちょっとゾッとするよね、その
すごいですよ
ね、
本当にストイック
ね、
だからそこにだからついていくっていうところというか、うん、もう必死ですよね、なんとかこの力にならないと、
へえ、
ちょっとでも練習したいと思ったらいかないと
っていう、それってさ楽しいっていう気持ちでやってんの君は、
あそ
れとも必死なの、
ね、必死だし楽しいし、
楽しい、ね、
これ現実かっていう気持ちもあります、
だってそれ、ね、プロの漫才師の方と一緒にこう、はい、ネタ合わせできるのね、
はい、でまあ相方役をやる掛け合いしてて、
じゃあしずちゃんできんだ君、
そうです。いや、これ難しくて、そのジャゲ合わせいいって言われた時に、これどうしようと思って、寄せた方がいいのかっていうので、最初めっちゃ寄せてて、みたいな。
うんうん、
そしたら結構なんかやりやすそうにしてたんで。
あ、そうなん
だ。僕は寄せていく方向でやったんですけど、皆さんどうしてるのかな
と。笠ちゃんの思うしずちゃんのテンポ感とか。
はい、
じゃあ君しずちゃんできる、いやいや面白いかもね、なんか
口調もちょっとこう寄せて、
へえ、
センターマイクの前立ってるやんみたいな、なんかテンポにして、山里さんが言っても単独2回目なのよみたいなやり取りをしてるっていうのを
やりながら、ここはいい、ここは変えようとかやりながらブラッシュアップして、
はい、で、まあ、いろいろありましたね。だからその漫才全部終わった後にもう一個なんかやろうかっていう案も実は上がってたりとか、うん、それでもそのネタも書いたけどもボツにしたりとか ありましたし、
うーん、
うん、ありましたね。結果でも1時間の漫才を大きく超えた2時間20分の漫才になって、うん、まあお二人がこう、まあ、楽しくこうやってくれたので、うん、まあ、すごいいい機会というか、僕はちょっと、ね、あの燃え尽きたに近いことがあって、でもこっからまた頑張らないとなっていうのはあるんですけど、ちょっと一個その気持ちはありましたね。なんかやったなっていうか。
でもさ、はい、それ日曜でしょ。
はい、
ね、僕も行こうと思ってチケット取れなかったけどさ、
はい、
それそんだけやってさ、また翌日朝
そう
なんです9時か10時ぐらいから出でやるんでし
ょ。だってライブ終わって打ち上げうん、もうしてるんですよ。だってもうそれ終わってから行くんですから、ね、
うん、
とんでもないです本当に。
すごい、
ね、それ以外の仕事もたくさんやってらっしゃいますし、
ね、信じられないよね。
売れるってというか、
まあ、本当だね。そこまでやんなきゃいけないんだね。
すごいっていうのを改めて痛感しましたね。なんか
そうだ
な、うん、ここまで向き合ったことが初めてだったんですよ、うん、やっぱり新ネタ提案とかはしてましたけど、うん、こんなに会うこともなかったですし、うん、で同じいいものを作ろうっていうので、
うん、
全員が同じ方向を向いて毎日必死にやるっていうのは、うん、すごくいい経験でしたね。
だ
成長なんかさせてもらえたなというか、勉強させてもらったなっていうか。
でもやっぱ話聞いてると、その相方が過去何回も逃げるみたいなの分かるよね。そんなストイックなのついてきる人の方が少ないよね。
だからある意味そのしずちゃんさんもすごい才能だなっていう話はすごい、うん、だっていうか、まあ、今思えばしんどかったかもなとかいう感じのトーンなんで。
ああ、え、しずちゃんに君なんて呼ばれてるの？
あ、なんていう、え、でも
ジャーゲさん、ヨガちゃんにはジャーゲって呼ばれてるんでしょ。
そうですね、ジャーゲさんって言われてます、ね、
ジャーゲさんって呼ばれてる、
はい、
へえ。
なんかそうなんですよ。であの漫才の中でもなんかしずちゃんさんがコントとか漫才あの書いてみるっていうのを一回、うん、それ結果ボツになったんですけどやってみたことがあって、うん、でそこでもこの久しぶりにネタ書くからっていうので、うん、ちょっとやり取りさせてもらって、今こんなネタ案考えてるんですけどどうですかねってこう LINE 送ってくださったりとかして、うん、すごいこれまで、まあ、山里さんと向き合うことが多かったんですけど、まあ、しずちゃんさんともこう結構やり取りさせてもらって、うん、まあ、別にネタ以外の話も何気なくする時もあったりなんかして、
うん、
なんかこう距離、まあ勝手に僕が思ってるだけですけど、うん、ちょっと縮まったのかなとか、うん、まあ、ちょっと喋らせてもらえて楽しかったなっていうのはありましたね。
じゃあ当日はもう舞台袖から見てって。
そうですね、うん、で招待一人していいですかって言って、うん、妻を招待して、
俺は
あれすごい目で俺はって
言ってました。
俺はそうですよ、
うん、ちょっと、はい、そうだった
見て、あ、嬉しかったですよ。なんかその面白いっていうのは言ってくれたのはもちろん、うん、その最後エンドロールで、まあ、構成のところに僕の名前をありがたいことに載せてもらえてるんで、あ、まあ、それ見た時にちょっとこう泣きそうになったっていう感想をちょっと言ってくれて、うん、
泣いていいのにね。
そうですね、泣いていい
の。なんでちょっとこらえたんだろう。
まあそうなんですよね。だから全然仕事ない時からやっぱついてきてくれたんで、そう、ね、やっぱ絶対見せたいなと思ってたんで。
ああ、そうだね、
はい、よかったです
本当に、ね、
いや
で一通り終わって
終わりましたね。
で燃え尽きて、はい、君も寝てる間に山ちゃんデーデーで喋って
前後いや本当にすごいですよいや本当燃え尽きたとか言ってる場合じゃないよっていうのもありますけど、ね、まあでも一個あのポジションにいるっていうのはだから作家が本当に僕だけなので、
うんうん、
こんなありがたいことはないっていうか、
そうだ、
ね、はい、もともとだってやっぱはがき職人で、うん、この世界入りたいなって思わせてくれた人ですから、うん、いや良かったです
ね、うん、今後もこういうお笑いの仕事したい。
そうですね、まあしたい、まあ南海キャンディーズの力になれればなっていう、
そうなん
やっぱ新ネタもこれからもやっていこうねって話はもちろんしてるので、
うん、でも普段さ他の芸人さんのネタを書いてはあんまいないじゃん、は
い、ないですね。
でもそういう方って結構いろんな方の書いたりするじゃん。
そうですね、いますけど、
それよりかは基本は番組のを書きながら、
そうですね、話があればやろうって思いますけど、でも僕からなんかこうどうですかっていうのはないかなというか、うん、まあ、南海キャンディーズのお二人っていうところのサポートをまあしたいなとは思いますね。チャンスがあるのであればもうずっと一緒にこう新ネタ提案させていただいて形にしていくみたいなのはやりたいなっていうのは、
山ちゃんはもっとコンビでもやりたいと思って、
はい、漫才、あ、そうですね、だから今回のライブがかなり大きかったみたい で、ね、コンビでこんなに話すこともなかったっていう、うん、もうその2回目の単独ですけど、うん、1回目はあれはリスナーからネタを募って、うん、なんかそれをブラッシュアップしたら6、うん、7本やるっていう単独ライブだったんで、まあ、正直そんな考え込んだりとかよりは、うんうん、
オリジナルって感じじゃない、
稽古するだけなんで、
うん、
まあ、素の会話をしないっていうのがあるんですけど、うん、今回もその10月からずっと会議をしてるので、
うん、
2人が揃ってまず会議に出るなんてありえなかったっていう話もしてましたし、
うん、
結構やっぱその中での変化というか、
うん、
でお互いの家を行き来するような関係性にもなってますし、
うん、
だからやっぱそこのコンビっていうのは大事にしたいっていうか、
うん、
でしずちゃんさんもその気持ちはすごい強いというか、うん、やっぱ芸人でありたいっていうのは、
なるほど、
歌いでちゃんと笑い声聞くっていうのは、
うん、
うん、まあやっぱそれで世に出てますからね、漫才 M1 でっていうのがあるんで、うん、そこをさやっぱ支えていきたいなっていうか、チャンスがあるのであればですけど、
はい、
本当に。
でもなんかこう人、多くの人に見てもらうっていう点だったらもうテレビでもう十分できてるわけじゃん、
はい、
それをやっぱこう現場のこう舞台としてやりたいっていうやっぱ気持ちがやっぱ芸人さんにはあるんだね。
そうですね、
全員じゃないとしても人によって、だからその気持ちは一口にお笑い芸人って言ってもいろんな人がいるってことだよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、
で別にそれがコンビに限らなくてもいいなって思ってたのが少し前までの山里さんですね、140っていうライブで、
まあ、今もでも
はい、やってる、あのライブでたくさん笑い声聞いてたから、うんうん、俺はこれで芸人だって思ってたから、うん、南海キャンディーズの優先順位が低かったっていう、うん、まあ、そのものの内容自体が漫才になってるっていう今回は構成なんですけど、うん、でもそれは薄々気づきながらやってたっていう話ですよね、
うん、そう
だからこれからはコンビのこともちゃんと
やっ
ていこうという、
これで一区切りじゃない。
そうなんです、
やります
っていう、
そうなんだ、
ところはありますね。
はい、よかったね、無事に終わって。
いや、よかったです
ね、ずっとやりたかったことだもんね。
そうですね、いや、よかったですね、なんか、
はい、
ありがたいですよ、本当に。
そうだね、
はい、
何がいいんだろうね、君の山ちゃんなんでなんだろうな、
どうなんでしょうね。まあでも、なんかそのね、何がいいんだろうみたいなのを僕も客観視して、うん、いや、なんで呼ばれてんだろう、ね、数ある作家が、
山ちゃんの好きそうな感じじゃない気がするんだけどなもっと可愛い子の方が好きな気がしてた、
まあ、多分なんかいろいろあったんでしょうね。
ああ、
っていうのはちょっと
変えたいとかいろいろあった
の、これまで作家を入れたことないみたいな話をしてたんですよ。
ああ、そう、
ネタ作りにあたって、
ああ、ネタ作りにあたって、
で、まあ、多分そういうなんかいろんな人を試した雰囲気もありそうだなと思っていて、
うん、
まあ、でもまあ僕は、まあ、言われてもいないけど勝手にネタ案考えちゃいましたとか言っていろいろ提案してみたりとか、まあ、いろんなあれだけストイックな人なんで、こっちもストイックな姿勢で ネタ考えるのも楽しくて仕方ないというか、
そ
んな立場でネタなんて出せないんで普通は。
そう
だ
ね。
それ全然苦じゃなくて、それを楽しくやってたので、まあ、そこを見ていただけたのかなとか、まあ、
ラジオにネタを送るなんて娯楽でやることじゃないですか、
はい、
それでお金もらって生活できるってすごいことだよね。
本当に。でやっぱり自分が立たない舞台じゃないですか、
うん、
余計だから、
うん、
ハードル
準備のとこちゃんとやろうってことだよね、
はい、まあ、自分がそんなに大したことない案出しちゃったら2人を滑らせることになるんで、しかも20周年で2回目の単独ではもう絶対に滑らせられないっていうなんかプレッシャーもあるし、まあでもね、そんな心配はないぐらい山里さん、まあ、しずちゃんさんのキャラもそうですけど、とんでもなく面白い2人なんで、
うん、
舞台袖でもずっと笑ってましたね。
あ、そうな、
はい、お客さんもめちゃくちゃ喜んでましたし、感想もいろいろありがたいですね。まあ山里さんがとんでもなくエゴサしてましたけどね、ラジオでもお話してましたけど、
あ、そうだ、
打ち上げでずっとスマホ見てて、
あ、本当いいじゃんねでもそんくらいのエネルギーがないと
やっぱ、はい、やっぱこの瞬間のためにみたいなのもね、それも声ですから皆さんの配信も ねあったりとかで、
あ、そっかそっか、
めちゃくちゃそうなんですよ。打ち上げるなんか喋れることあったらありがとうございましたって言おうかなと思ってたら、ずっとこうやって隣のスマホ見ててで途中でなんかそれに気づいたのか、あ、俺楽しくないわけじゃないから、あの、いつも通りエゴサやってます最高の魚とか言ってなんか飲みながらエゴサずっとしてて、あ、もうどこまでも山里さんだなと思いながら、
そうなんだ、
はい、嬉しそう、楽しそう、
もうなんかいっぱい浴びたからいいってなんないん
だ、なんないですよね、もうずっと見てても、
ね、もうあとはちょっとみんなと喋って寝ようってなんない早く帰って
すごい良かったですね。でも打ち上げの時もあの写真でアップされてたんでも話しますけど、うん、あの打ち上げ、まあ、1軒目なんか軽打ち上げみたいな感じで2軒目に移動した時に電話がかかってきて、山里さんがすごい慌てた感じで、ちょっとって言って端っこに行って、あのお子さんがちょうど寝る時間で、
うん、
あのパパおやすみみたいなそのやり取りしてて、めっちゃパパやってました、
ね、あ、
ライブ頑張ったよみたいな、おやじみみたいなこと言っ て、そういうのもちゃんとして、
そうだね、
すごいです。
なんかどっちか一つだけ撮るってやっぱできないんだろうね、
はい、
やっぱどっちもちゃんとやらないと成り立たないもんね、家族の協力も必要だし、
うん、そうなんですよね、ちゃんと両方やってますね。
やだね、なんか
すごいですよ、ね、この人やっぱ化け物だなって改めて、
ね、ちょっと信じられないよね、
はい、思わされたライブでしたね。
前にかさちゃんにデータあげたけどさ、要は、はい、私が最初に山ちゃんの一人のラジオ聞いたのは僕中学生かなんか時だけど、
はい、
MD でずっと録音してて、はい、高校生かな、だからあのしずちゃんはすごいテレビ出てて、山ちゃんはちょっと拗ねてた
ぐらい
の、
はい、
で初めて一人でオールナイトニッポンやるっていう時の喋り聞いてて、あの話好きなんだよな、ね、お正月のラジオでさ、
はい、
年末年始いろんなテレビやってきてみたいな、紅白出たら裏の楽屋で C3PO がタバコ吸ってたとかさ
、はい、
あのTOKIO と相撲対決するっていうので、
はい、
絶対にジャニーズに勝っちゃいけないのに、
はい、
山口さん売っちゃっちゃったとかさそういう話とか聞いてるのから聞くと、はい、やっぱここからそっか、要は20年経って、
そうです ね
こうして MC とかされて、まだにラジオされてるとか、
はい、
なんかこうリスナー思いというか、そのリスナー冥利に尽きるというかですね、
はい、
いやでもそこまでやんなきゃやっぱいけないんだなっていうのはやっぱ聞いてて学び目になりますよね。
そうです
ね、
改めて恐ろしい世界
戦
ってる、
ね、本当だね、
トップの人なんだなと思いました、
ね、でそこまで行ってもエゴサするんだね
そうそれが山里さんですよね
そこはやっぱ
もう
アイデンティティというか大元にあるんだね、はい、や
っぱそんなの見なくてもって、うん、思うんですけど、ちゃんと見て、
そうなんだ、
はい、ちゃんと喜んでました。
そうだね、やっぱたくさん出す人はたくさん入れもしないといけないよね、はい、多分。恐ろしい、ね。元気で、本当体だけ壊さないでほしいね。 そうです、全員長生きしてもらってね、はい、無理だもんな、そのタフさ、
タフです、
本当にね。お疲れ様でございました。今後も頑張ってください。
頑張ります。
ありがとうございます。今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ、 1,2,3 シャイ、さよなら。